天の父なる神様、2月に入りました。神様の恵みはその日その日に十分であり、またあなたは決して変わることなく、そのご真実の愛によって常に私たちを見つめ導き、共にいてくださることを覚えて心から感謝いたします。神様によって与えられたこの新しい月も、神様と共に歩んでいきたいと願い、私たちはこの時間あなたに礼拝を心からお捧げします。この翼の教会に集い、今一緒に礼拝をしておられるお一人お一人に、またインターネットを介して共に礼拝しておられるお一人お一人に、また後で CD、DVD で共に礼拝されるお一人お一人に、神様どうぞあなたの豊かな祝福が変わることなく注がれ、いつも神様が共にいてくださることがもっとよく分かって、平安のうちにあなたを見上げて歩んでいくことができるように導いてください。神様、先ほど心を合わせて祈りましたが、今日は青柳姉妹のご両親、高橋さんご夫妻も共に礼拝できることをありがとうございます。思い返せば10年前、気の身気のままで双葉郡から避難した私たちの教会員をご自宅に泊めていただいたり、また寂しい思いをしている教会員を訪ねてくださったり、本当にお世話になったご夫妻です。神様、今回はマリアの家を提供することができたことも神様の導きであることを感じ感謝します。どうぞこの滞在が豊かな慰めの時となり、癒しの時となりますようにお導きください。その他、病の中にいる方、入院中の安西兄弟や回復を祈っているお一人お一人、苦しみの中にいる方を支えてください。受験生の一人一人を神様が導いてください。エリムの泉の働きがこれからもこの地域にあって、世の光地の塩として用いられていくことができますようにお願いいたします。今月は教会の年次総会もあります。このコロナ禍ですけれども、私たちが神様の教会としていつも神様を主と告白し、あなたにすべての栄光を返ししながら一致して歩んでいくことができるように、ますます導いてください。神様、あなたはいつも私たち一人一人を御言葉によって養い、また御言葉によって行く道を照らし導いてくださるのでありがとうございます。今日も神様の御言葉に心を開いて耳を傾けますので、どうぞご自由にお語りください。しもべは聞いております。どうぞお語りください。一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2020年度も2月に入りました。いよいよ今年度も年度末に入ってきたと言えるでしょうか。年度末っていう漢字3文字をこう聞くだけでですね、なんとなくこう気ぜわしい感じがするのは私だけではないと思いますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。受験生や子どもたち、学校に行ってる方々なんかは今年の大詰めになっていると思いますけれども、さらに祝福を祈っていきたいと思っています。今日はですね、2月の第1日曜日ですね。第1手術といえば、皆さんもう忘れちゃいましたか。本来は主の晩餐、聖餐式を礼拝の中で取り行うのが第一主日でしたね。まあ、コロナ禍でちょっと主の晩餐、聖餐式お休みしましょうってなって、ちょっとの間と思ってましたけれども、まさかそのまま1年近くもお休みすることになるとは思ってもいませんでした。聖餐式を行うことができないのはやっぱり寂しくもありますね。まあ、良い知らせとしては、役員さんのお一人が見つけてくださったんですけれども、なんと今はですね、一人分ずつ個包装になっているパンとブドウ酒を買うことができるようになったので、まあ、今役員会でも検討しながら、もうちょっとこのコロナが落ち着いたら、そういったものも使いながらですね、個包装のものを一人でこう自分でパンとブドウ酒を取ってもらってですね、生産式を再開できればと願っているところです。聖餐式をお休みするようになって、毎月聖餐式の時に一緒に読んで確認していた 今年度の標語や信仰の基本姿勢、信仰生活の柱などは皆さん覚えておられますか？信仰生活の信仰の基本姿勢、信仰生活の柱ですから、たとえ聖餐式がお休みになっても基本柱は大切にして私たち歩んでいきたいですね。せっかく今日は第一主日ですから、聖餐式はお休みですが、皆さんで改めて確認してみましょうか。もちろん皆さん見なくても言えると思いますが、一応前に移していただきますね。じゃあまずは信仰の基本姿勢を久しぶりですけども、ご一緒に読んで確認してみましょう。信仰の基本姿勢、はい。自分を見ないで、他人を見ないで、イエス様だけ見て歩む。皆さん基本は大切ですね。私たちは改めて基本に立ち返って、自分を見て他人を見て一喜一憂して人と自分を比べて落ち込んでみたり高ぶってみたりしないで、イエス様だけを見て、イエス様から目を離さないで、この2月歩んでいきたいと思います。続けて信仰生活の柱も確認してみましょうか。信仰生活の柱1、はい、礼拝を大切に。2、日々の祈りと御言葉。3、隣人にイエス様を伝える。4、心からの奉仕と捧げ物。どうでしょう、基本姿勢も柱もどっちも見ないで言えましたという方おられますか？はい、土台も大切で、そして柱も大切ですね。皆さん、柱が腐ってしまったらお家はガタガタしてしまいます。嵐になったら崩れてしまうかもしれません。いつも柱を大切にして歩んでいきましょう。私たちの心が鈍くなってしまわないように、自分自身の立ち位置、自分自身が進むべき方向をしっかりとその都度その都度見据えるためにも、私たちは改めてこの柱である礼拝を大切にして、日々の祈りと御言葉の時を忙しい日々の中でもしっかりと確保したいですね。隣人にイエス様を伝えることを大切にし、そして奉仕と捧げ物は心から喜んでお捧げしてまいりたいと思います。さあ、今日も御言葉に耳を傾けてまいりたいと思いますが、今朝のメッセージのタイトルは鈍くならずにとつけました。鈍くならずにとつけました。この年度末、私たちの心が鈍くなってしまわないように、今日も御言葉の光に照らされながら歩み出してまいりたいと思います。じゃあ今日のアウトラインを確認してみましょう。今日はこれらのことを確認してまいりたいと思います。私たちは心が鈍くなってしまわないで、主の御業はどんな時も前進するのだということ、一つ目に覚えたいと思います。私たちの主は不思議なお方、大逆転の神様です。皆さん、たとえ今立ち止まっているかのように思えても、もしかしたら今自分は後退してしまっているかのように思えても、全知全能の神様の御手の中にあって、全てが前進のきっかけになるんです。今日もパウロの歩みから、主の御業はどんな時も前進するということを改めて確認してまいりたいと思います。そしてまた二つ目には、私たちの心が鈍くなってしまわないように、いつも主に立ち返る、そのことを大切にしてまいりたいと思います。皆さん、私たちの耳はいつも何を聞いているでしょうか？私たちの目はいつも何を見ているでしょうか？私たちの心はいつも何に向いているでしょうか？今日は信仰の基本姿勢として、信仰生活の柱として、改めて主に立ち返ることを大切にして、この2月歩み出してまいりたいと思います。さて、続けて見ています。使徒の働き、いよいよ今日とそして次回で、見ていくのは結びの部分、この使徒の働き、今日と次回で終わろうとしているんです。この使徒の働きを書いたルカはですね、実にここまでこの使徒の働き全体の約3分の2、後半3分の2もの分量を費やして、パウロの伝道の足跡をたどっているんです。 しかしこの28章の後半、今日の箇所、また次回の箇所なんかを読むといかがでしょうか。念願かなってローマにやっと到着したパウロが、いざ着いてみたら、いや、とうとうローマ皇帝カイサルの前で受けた裁判の様子であるとか、ついに迎えてしまったパウロの人生の最後の場面であるとか、そういったことについては何にも触れられていないんです。もしかしたら知り切れのように見えるかもしれません。ただ福音が世界の中心ローマまでたどり着いた、そこでの宣教が自由に行われるようになった、その様子を書き留めてこの使徒の働きは終わっているんですよね。そうなんです。ルカがこの使徒の働きを書いた目的は、パウロに焦点を当てて、パウロの生涯とパウロの働きを紹介するのが目的なのではなくって、ご聖霊の導きによって福音がエルサレムからユダヤとサマリアの全土および地の果てまで、こうやってローマまで伝わっていくという、その道のりを書き留めること、神様のご真実を書き留めることが目的だったんです。パウロの働きはその福音がローマに運ばれていく道のりの大切な要素の一つとしてここまで書き留められてきたわけですね。さて、この結びの部分にはローマにたどり着いたパウロについて3つの事柄が記されています。1つ目は今日の箇所の16節に書かれているように、パウロのローマでの生活状態について書かれているんです。2つ目は、今日はちょっと長いので一部飛ばしてしまいましたけれども、17節から28節にパウロがローマで果たしたユダヤ人とのやり取り、ユダヤ人との会談した様子が書かれています。そして最後の30節31節は次回見ますけれども、この使徒の働きの結びとしてローマにおけるパウロの2年間の伝道について記されているんです。それではまずはパウロのローマでの生活状態はどんなだったか、今日の箇所に入って16節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。私たちがローマに入った時、パウロは監視の兵士がついてはいたが、一人で生活することを許された。いかがでしょうか。なんとパウロはローマに入ると監視のための兵士がついてはいたけれども、一人で生活することを許されたのでした。これ以前の聖書ですと、パウロは番兵付きで自分だけの家に住むことが許された、自分だけの家に住むことが許されたと訳されて書いてあります。皆さん、鎖につながれた囚人がですよ、もちろん監視はされていたけれども、自分だけの家に住むこと許されて、一人で生活することを許されたんですって。すごいですね。きっとカイサリアでパウロに、カイサリアでパウロを取り調べた総督フェスティスが皇帝カイサルに宛てて書いた文章にもパウロに有利なことが書かれていたのかもしれませんし、またこのローマにたどり着くまでの地中海での冬の大嵐の中、その船においてパウロが果たした役割がどんなに大きかったか、どんなに大きな貢献したかが百人隊長からも報告されていたのかもしれない。いずれにしろローマにたどり着いたパウロは、この16節に書いているように重罪人のようにではなくて、このような破格の待遇といえるような、そういう生活を送ることができたんですね。監視の兵士がついていたといっても、これはどちらかというとパウロを束縛するためというよりは、パウロを保護するためにその監視がついていたと考えられているんです。皆さん、いかがでしょうか。そう考えると神様は本当に不思議なことをされるなって思いますね。何度も確認しているように、このローマに来ることはパウロの念願でした。ローマ人への手紙にも書かれていたように、パウロは何度もローマに来ようと試みましたけれども、あなた方のところに何とか行きたいと何度も何度も願いましたけれども、しかしその都度その道は閉ざされてしまって、どうしてもこのローマに来ることができずにいました。しかしどうでしょう、今はもちろんパウロが計画した方法とは違うかもしれない、パウロが考えていた方法とは全然違う、思いがけない方法でですけれども、 それも囚人という形においてですけれども、神様はご真実なお方ですから、その約束を成就し、神様の導きによってこうして確かにローマに来ることができました。しかもということはですよ、もちろんその道のりは大嵐にあって大変な大変な道のりでしたけれども、ローマにやってくるためのいろんな必要あったと思いますよ。でもその必要はかえってローマの方が全部整えてくれて、全て支払ってくれたわけです。そしてローマに来てからは護衛兵までつけてもらって、一人で生活することができるという至れり尽くせりの状況でもあったわけですね。皆さん、パウロはこのローマで捕らえられている間にいくつかの教会に手紙を書きましたけれども、ピリピ人への手紙もそのうちの一つです。このローマからピリピに宛てた手紙の中でパウロはこんなふうに言ってるんですね。引用箇所の丸1番のピリピの1章の12節から14節を挙げていますが、じゃあまず12節ご一緒に読める方で読んでみましょう。ローマからピリピに向けて書いた手紙です。12節を読んでみましょう。はい、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。そうなんです。パウロの身に起こったことは、その最中に置かれていた時にはなぜこんなことが、どうしてこんな目にと思うことももちろんいっぱいあったでしょうけれども、しかしそれらもかえって福音の前進に役立ったのだと、そのことを知ってほしいと手紙に書いたんです。さらにローマで起こっていることも手紙に書いて伝えています。じゃあ次の13節14節も続けてご一緒に読んでみましょう。はい、私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。皆さん、神様のなさることは不思議で大逆転の見業ですね。パウロがキリストのゆえに投獄されているということが証として用いられて、兄弟たちの大多数はそれによって主にあって確信を与えられて導かれて、さらに大胆に御言葉を語るようになったというんですよ。そしてこの手紙の最後の部分、最後の挨拶、引用箇所の丸2番に同じピリピの最後の箇所です。4章22節を挙げていますから、ここもご一緒に読んでみましょうか。はい、全ての生徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。皆さん、いかがでしょうか。このことから考えてみても、パウロがこうやってローマにたどり着いて一人で生活することが許されて、カエサルの親衛隊に監視されている間に、彼らの間にも福音が伝わっていって、多くの人々が確信を与えられて導かれて、そしてさらに伝えるものとされていったのではないでしょうか。神様は不思議なことをされますね。福音に生きようとする者には、神様はその見ての中にあって、その環境や境遇、さまざまな事情やいろんな経験の出来事、それだけじゃない、すべてが前進のきっかけとなって用いられて、益と変えられていくのではないでしょうか。何度も読んでいますけれども、引用箇所の丸3番、ローマ人への手紙の8章28節も改めて読んでみましょうか。パウロは心からこんなふうに告白したのではないでしょうか。ローマ8章28節をご一緒に読んでみましょう。はい、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。さあ、私たちは心が鈍くなってしまわないで、心が塞がれてしまわないで、改めて心に刻んで告白したいと思います。 私たちの神様は大逆転のお方であり、不思議な御業を成してくださるお方です。すべてが前進のきっかけになります。主の御業はどんな時も前進します。ですから私たちはこれからも神様を信頼して、主の御業に期待しつつ、一歩一歩を歩み出してまいりたいと思います。今年は震災から丸10年の節目を迎えますね。でも今もこうしてコロナ禍でもあり、10年の節目だけれども、特にイベントを行ったりゲストを迎えたりは難しいかなって思っていました。しかしお声をかけていただいてですね、今年の3月11日の2日後の3月13日土曜日に行われるメモリアルチャリティーコンサートをこの場所で同時中継で流して皆さんにお見せすることができる予定になったんですね。そのコンサートに出られるのは、震災後何度もこの教会にも小高チャペルにもコンサートに来てくださって、今では毎月ゴスペルの指導もしてくださっている竹下しずさん、さらには最初はこの教会の大多数の人が避難した奥多摩福音の家にも来てくれて、そしてこの教会にもやっぱり何度も来てくださった右輪さんも、さらにやはり何度も、ちょうど1年ほど前にもここに来てくださった神山美沙さん、なんとも豪華ですね。3人のこのゴスペルシンガーの方々が東北の被災地を覚えて東京でメモリアルチャリティーコンサートをしてくださって、そしてご厚意で被災地では無料でこの教会でもその様子を同時中継して、震災から10年を深く覚える時となるのではないかと期待しているところです。こちらではですね、声は出さないでいつものようにいろんな感染防止対策もして集まれる方で集まれればと願っています。皆さん、本来なら震災から10年の節目、この3人の方々、特に東北の被災地あちこち訪ねてくださっていますから、皆さんあちこちに引っ張りだこで、その中の一人にでもコンサートをお願いしたりできなかったかもしれません。しかしコロナ禍にあっても、もしかしたらコロナ禍をも前進のきっかけにして、確かに神様は不思議なことをしてくださるお方ですね。今回のコンサートに限らず、私たちのこれまでの日々の歩みを振り返る時にも、これまで辿ってきた旅路の一時一時を思い返してみる時にも、その歩みの途中にはなぜと思えること、どうしてとうめきたくなる、そういうこともあるでしょう。しかしそう思えるところにも神様は働いてくださって、大逆転の御業を行い、不思議な御業を表し、かえって益とされていくということを私たちは確かに体験させられているのではないでしょうか。主の御業は絶えず前進します。主の御業はどんな時も前進します。たとえ今は立ち止まっているかのように思えても、もしかしたら後退してしまっているかのように思えても、皆さんの歩みにおいても、この教会の歩みにおいても、全知全能の神様の御手の中にあって、全てが前進のきっかけになるんです。ですから私たちは心が鈍くなってしまわないで、心が塞がれてしまわないで、神様を信頼し、主の御業に期待しつつ歩んでまいりましょう。さて今日の箇所に戻って、16節、ローマに到着した後、一人で生活をすることを許されたパウロでした。パウロがじゃあローマに到着してすぐに行ったことは何だったでしょうか。それはやっぱり福音を伝えることでした。今日は飛ばしてしまいましたけれども、17節からのところもぜひ後でお読みくださいね。17節を見るとですね、パウロはローマに来て3日後にはユダヤ人の主だった人たちを自分の家に呼び集めたんですって。そして自分がローマに来ることになったいきさつについて説明をし始めているんですね。そしてパウロがここで自己紹介のようにして語り始めると、ローマにいたユダヤ人たちはですね、こいつがあの噂のパウロかと、ついにパウロがローマにやってきたかと、 早く裁判開いてもらってとっちめてしまおうなどとはならなかったんです。なんと彼らはパウロについて何の知らせも受けてないって言うんですよ。またパウロについて何か悪いこと告げられたり話したりしたこともないって言うんですよ。もちろん前回見たようにこのローマにもすでに兄弟姉妹がいましたから、イエス様を約束のメシア、救い主キリストとする教会があるということはユダヤ人たちもユダヤ教の人々も知っていました。なので彼らはせっかくそのキリスト教の伝道者パウロがやってきたのだから、じゃあ彼から彼の考えていることを聞きたいと思ってるんだとパウロに逆にユダヤ人の方から言ってきたんです。こうしてパウロは不思議な神様の不思議な御業の中で直接ローマのユダヤ人たちに福音を語るチャンスを得ました。いよいよ当時の世界の中心ローマで福音宣教の扉が開かれつつありました。そこで今日の箇所、ここが飛んだ箇所でした。それでは23節をご一緒にお読みしましょう、はい、そこで彼らは日を定めてさらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを証しし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けた。一度呼び集められたユダヤ人たちは改めて日を定めて、そしてさらに大勢でパウロの宿にやってきたんですって。パウロはですから結構大きな家を与えられていたんでしょうね、囚人なのに。さあいよいよやってきたローマでパウロがしたことは朝から晩まで説明を続けるということでした。何を朝から晩まで説明し続けたんですか？それは神の国のことを証しし、モーセの律法と預言者たちの書、つまり旧約聖書に基づいてこの旧約聖書に預言されている救い主はイエス様なんだということを話したのでした。まさに福音の中心テーマは神の国、そしてイエスキリストですね。神の国、神様のご支配があるよ、神様のご支配の中を私たちは歩んでいくんだよ、神の国が来るよ、その完成者として来られることが予言されていた約束のメシア、救い主キリストがあのエルサレムで十字架につけられたイエス様なんだよと。このイエス様によって神の国が完成した。イエス様は救い主なんだ、どうぞこのことを信じてください、受け入れてください。パウロはこの福音の本質を朝から晩まで語り続けたのでした。さてパウロからその福音を聞いたユダヤ人たちの反応はどうだったでしょうか。次の24節もご一緒に読んでみましょう、はい、ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。そうなんです、ある人たちはパウロが語ることを受け入れたけれども他の人たちは信じようとしなかったのでした。これまでのパウロの伝道旅行における各地での伝道の時もそうでしたよね。福音はこれを聞く者にどっちつかずのままでいることを良しとしないんです。福音はそれを聞く者に信じるか信じないかの決断を迫るので、福音が語られるところでは常にこのような反応があるんですよね。そして彼らはそれでは続く25節もご一緒に読んでみましょう、はい、互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言次のように言った。まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです。彼らは互いの意見が一致しないままもういいよと帰ろうとしたのでした。しかしパウロの一人の人の魂をなんとか救いたいという熱い思い、伝道への熱意、福音を伝えるということへの使命感、今ここから帰っていく彼らがローマでの伝道を 帰っていた先でスタートしていくことになるのだからと、パウロがここでも最後の最後まで命を懸けてしたことは、イザヤ書の御言葉を引用して、あなた方の先祖にはこう語られたけれども、あなた方は心を鈍くしないで主に立ち返ってほしい、方向転換して悔い改めて主に立ち返ってほしい、そのことを去りゆく背中に伝えること、それがパウロが命を懸けて最後までしたことだったのではないでしょうか。これはイザヤ書6章からの引用になります。ちなみにこの箇所は前回吉人先生がメッセージで取り継いでくださったマルコの福音書でもそうでしたし、他の福音書すべてでも、4つの福音書すべてでイエス様も引用されてユダヤ人たちに語られた箇所です。ご聖霊なる神様は預言者イザヤを通して先祖たちに何と語られたのでしょうか。26節をご一緒に読んでみましょう。はい、この民のところに行って告げよ、あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。あなたの先祖たちは聞くには聞くが決して悟ることがなかった、見るには見るが決して知ることはなかった、でもあなた方には聞いてほしい、悟ってほしい、見てほしい、知ってほしいんだ。パウロは命を懸けて去りゆくユダヤ人たちの背中に向けて叫んだんじゃないですか、伝えたのではないでしょうか。さらに27節も読んでみましょうか。27節も読みましょう。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。先祖たちにはそう語ったけれども、あなた方は心を鈍くしないで、耳を遠くしてしまわないで、目を閉じてしまわないでほしい。見るべきものを目で見て、聞くべきものを耳で聞いて、心を鈍くしないで悟ってほしい、立ち返ってほしい。パウロはこの時どんな思いでそれを叫んでいたのでしょうか。28節も読みましょう。28節も読みましょう、はい、ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らが聞き従うことになります。皆さん、ここまでさらっと読んでしまうと、パウロはですね、イエス様を信じないで拒んで出ていくユダヤ人たちにこの、まあ、呪いのようにこの言葉を投げつけたんだとか、やっぱりもうユダヤ人は諦めて異邦人伝道に移ろうとしたんだとか、そう解釈してしまいやすいかもしれません。しかし先ほどの24節までちょっと戻ってもらうと、先ほどの24節で、ある人たちはパウロが語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。つまり文法で言ったら過去進行形で、まだ誰が信じて誰が信じていないかははっきりまだ決着はついていない。先祖たちにはこう語られたけれども、あなた方には同じ歩みをしてほしくない、心を鈍くしないでほしい、主に立ち返ってほしい、そしてそれぞれの場所に帰っていった時にこの福音を伝えてほしい。いかがでしょう。パウロは最後の最後までそれを語り続けたのではないでしょうか。皆さん、いかがでしょうか。神様はこれを時に神様に背を向けて、神様なんて知らないと、別の方向に的を外して飛んでいってしまいやすい今日に生きる私たち一人一人にも語られているのではないでしょうか。先祖たちはこうだったかもしれない、過去のユダヤ人たちはこうだったかもしれない、しかしここまで使徒の働きを読み進めてきた私たちも、多くのユダヤ人たちのように聞くには聞くが悟らない、見るには見るが知ることはない、そんなふうに心が鈍くなってしまっていては本当にもったいないと 思いますね。私たちの耳はいつも何を聞いているでしょうか。私たちの目はいつも何を見ているでしょうか。私たちの心はいつも何に向いているでしょうか。神の国へと招かれている私たち一人一人です。大切な一人子イエス様をお与えになるほどに神様に愛されている私たち一人一人です。私たちも心鈍くしてしまわないで、心の真ん中にイエス様をお迎えしましょう。いつも信仰の基本姿勢を確認して、信仰生活の柱を大切にしながら、いつも主に立ち返って歩んでまいりたいと思いますね。引用箇所の丸4番、イザヤ書の30章15節を読んでみましょうか。神様はイザヤを通してこのようにも人々を、私たちを招いてくださっていますね。イザヤの30章15節を、じゃあ読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。さあいかがでしょうか。主に立ち返り、神様の御翼の陰にとどまり続け、救いを得ましょう。心を騒がせず、ただ主に信頼を置いて力を得て参りましょう。せっかくいつも神様が私たち一人一人を招いてくださっているのに、あなた方はこれを望まなかったと言われてしまうことのないように、心を鈍くしないで、いつも主に立ち返って主と共に歩んでまいりましょう。最後に一つの文章を紹介して終わりますね。日々神に集中する時間を持つ、日々神に集中する時間を持つというタイトルのこんな文章です。私が海軍に従軍していた頃は、衛星広報装置、衛星の進路を決めるその装置がありませんでした。そこで器具を利用して1日に2回船の位置と進むべき道、航路を確認しました。太陽が昇る頃と真っ暗になった頃、私たちは星から位置を把握しました。そうすると例外なくその度に航路を少しずつ矯正しなければなりませんでした。2度のうち1度でも省略すれば、船は直ちに進むべき道を離脱することになりました。私たちも日々航路を矯正しなければなりません。それは神に集中する時間を持つことによって可能なことです。デマスはこの世を愛するようになりました。第二テモテの4章10節です。クリスチャンでもノンクリスチャンでも、私たちは皆何かを愛するようになります。デマスは世を愛しました。使徒ヨハネは世をも世にあるものをも愛してはなりません。第一ヨハネ2章15節と言いました。しかし単純に心を空にしただけでは世を愛さないことにはなりません。世を愛さないためには神を愛さなければなりません。日々の神との交わりに集中する時間は、神への私たちの愛と私たちへの神の愛が私たちの中で新たにされる時間となるのです。さて今日はパウロがローマに到着してすぐに命を懸けて福音を伝え続けた、そんな箇所をご一緒に確認することができました。私たちは心が鈍くなってしまわないで、主の御業はどんな時も前進するのだということを改めて覚えましょう。私たちの主は不思議なお方、大逆転の神様です。たとえ今は立ち止まっているかのように思えても、後退してしまっているかのように思えても、全知全能の神様の御手の中にあって、全てが前進のきっかけになるんです。主に信頼して、主の不思議な御業に期待して歩んでまいりましょう。そしてまた私たちの心が鈍くなってしまわないように、いつも主に立ち返ることを大切にしてまいりたいと思います。私たちの耳はいつも何を聞いているでしょうか。私たちの目はいつも何を見ているでしょうか。 私たちの心はいつも何に向いているでしょうか。信仰の基本姿勢を覚えながら、信仰生活の柱として礼拝を大切にし、日々の祈りと御言葉を大切にし、いつも主に立ち返りながら、この2月、この年度末、主と共に歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見てまいりました使徒の働き、いよいよ京都次回で終わろうとしています。ルカがただただ書き記したかった、神様が真実なお方である、確かに福音はエルサレムからユダヤとサマリアの全土、そしてローマにまで、そして世界にまで伝わっていく、そのことを書き留めたその最後の箇所に入ってまいりました。私たちもパウロが命を懸けて背を向けて去っていこうとするユダヤ人の人々に向けて語った言葉を、自分自身に向けられている言葉として受け止めたいと思います。私たちの心は時に鈍くなってしまってはいないでしょうか。聞いてはいるが悟らない、見てはいるけれども知らない、そんな鈍い心ではなく、私たちは神様を私の主と告白して、神の国に生きる住人として、この地上の旅路をさらに一歩また一歩前進してまいりたいと思います。私たちは時に立ち止まっているように思えるでしょう。後ろに後退してしまっているかのように思うこともあるでしょう。しかしパウロはローマに確かにたどり着きました。大逆転の神様が不思議な見業をなし、すべてが前進のきっかけに用いられていきました。神様は私たち一人一人の日々の歩みにも目を留め、手を差し伸べ、大丈夫、これが益と変えられる、前進できる、必ず良くなる、そのように声をかけてくださるお方です。ですから私たちもこの2月年度末、主に信頼して、主の不思議な御業に期待して歩んでいきましょう。そのためにも心が鈍くなってしまわないように、いつも主に立ち返ることを大切にしていきましょう。皆さんの日々の歩みはどうですか。自分ばっかり見て、人ばっかり見て、一喜一憂してみたり、あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまってはいませんか。柱が揺らいでしまってはいませんか。神様にいつも立ち返りながら、心開いて主と共に歩んでまいりましょう。神様が私たちをも招いておられます。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われるよ。静かにして信頼すれば、あなた方は力を得るよ。今私たちの心を神様に開きましょう。お祈りします。天の神様、あなたは真実なお方です。あなたは全知全能の 私たちの理解をはるかに超えた偉大な偉大なお方です。私たちの目にはどうしてなぜと思えることがいっぱいありますけれども、しかしあなたはそれをもかえって前進のきっかけとして、大逆転の御業を、不思議な御業を、私たちの旅路にも、これまでもそうでした、これからも表してくださるのでありがとうございます。私たちはこの心鈍くしてしまうことなく、全知全能のあなたを主と告白し、あなたから目を離さず歩んでまいります。どうぞいろんなものに心惑わされてしまいやすい私たちを神様が導いてください。神様、どうぞ私たちがいつも主に立ち返り、信仰の基本姿勢を大切にし、信仰生活の柱を確認しながら神様と共に歩んでいくことができますように導いてください。この教会の頭がただイエス様であることを私たちが決して忘れることなく、また私たちの人生の主はただイエス様であることを私たちが忘れてしまうことなく、あなたを見上げて歩んでまいりますから、どうぞ導いてください。今日お一人お一人が信仰を告白し、あなたを主と告白し、あなたと共に歩み出しますから、どうぞお一人お一人のこの1週間を、この2月を、年度末を、これからの生涯を祝福持って導いてください。感謝し、お委ねし、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。